曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今どこにいますか？外なのかな？
今外なんですが、はい、ちょうど田作りと市役所の前にある広場の前にいます。ただ屋根がある場所にいるので、
よかった。
もうスタジオからすぐ近くなんですけれども。
よかったです。急にすごい雨が降ってきましたけれども、はい、さっちゃんが呼んだのかしら、はい、この雨は。
そうかもしれない。ちょっと今傘を差していても、はい、足元から腰のあたりまで濡れてしまうような雨が降っています。
そうなんですね。ぜひ、皆さん濡れないところから届けてくださいね。はい、さて、今週皆さんに行ってみたい国伺ってるんですけど、さっちゃん、はい、うん、海外旅行好きですか？
私はちょっとあんまり経験がなくって、うん、3回ぐらいしか行ったことがないんですけど、うんうん、今行きたいなと思っているのはポーランドですね。
おー、なんで？
友人や写真で、うん、ビエリチカ岩塩港っていう塩でできた洞窟があるんですけど、うん、そこがすごく綺麗っていう話を聞いて、
そうなんだ、
行ってみたいなと思って。
知らなかった。いろいろ教えてくれてありがとう。
はい、
はい、夢が叶うといいですね。さて、今日はどんなお話でしょう？お祭りについてと伺ってますが。
はい、そうなんです。実は今週の29日土曜日にこの市役所前が旬の魚の香りでいっぱいになるんです。
あれですね。
はい、土曜日に行われるのはもう毎年恒例になりました、はい、東日本大震災応援調布サンマ祭りです。今年は気仙沼漁港直送のサンマが1000尾炭火で焼かれる予定です。で、去年までは東北応援サンマプロジェクトという名前で開かれていましたけれども、今年からは調布サンマ祭りと名前を変えてお祭りとして開かれることになりました。そこで今日は調布サンマ祭り実行委員長の厚見ひとみさんと副実行委員長の佐々木玲子さんにお話を伺います。厚見さん、佐々木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
まずは厚見さん、東北応援プロジェクトとしては今年で5回目となるそうなんですが、調布でこのサンマを焼いて支援するようになったきっかけを教えてください。
はい、ありがとうございます。はい、調布出身で気仙沼に住んでいました。千葉さんは、まあ、311でご家族7人も一度に失ってしまった方がいらっしゃいまして、まあ、その方が調布のアジスタなどで、まあ、被災された方たちが調布の皆さんがね、大変よくしてくださった、そのお世話になった恩返しとしてですね、気仙沼のおいしいサンマを調布の皆さんに食べてもらいたいという思いを、まあ、気仙沼のサンマの目黒のサンマをよくご存知かと思いますが、そちらの会長の松井会長に思いを伝えたところ、心よく引き受けてくれましてね、それで、まあ、サンマの松井会長と一緒に調布市前市長の前副市長ですね、しあけさんをはじめ日本青年会議所の皆様のご尽力でですね、開催第1回目が開催することになりまして、まあ、その後翌年より実行委員会が、まあ、発足しまして、今年で5回目になります。
はい、ということで、一市民の方の思いを受けたイベントだったんですね。はい、でもなんかサンマを楽しみながら東北を応援できるという素敵なイベントですよね。今年もその目黒のサンマ祭りのスタッフの方やメンバーの方もお手伝いにいらっしゃるんですか？
はい、こだわりの焼き方がありましてですね、はい、目黒ではやはり見た目も美味しく、それで外はカリカリ中はふわふわの美味しい焼き目のついたサンマを食べてもらいたいという思いがありましてね、それで目黒のサンマ43年前からずっとこだわった焼き方をして目黒に定着している、それと全く同じ指導を調布に、それをしないと美味しくサンマ食べてもらえないんじゃないかという思いを持ってきまして、またそれを賛同してくれた方がお手伝いに来てくださると素晴らしいですよね。もう美味しいと思います。
地域を越えてサンマでもうつながっているということなんですが、はいですね、この地域の中の話で言いますと、この調布サンマ祭りの実行委員会の方は現在14名ということですけど、はい、メンバーの世代も幅広いんですか？
広いですね。20代から70代までのメンバーで、その半分は女性です。はい、それで、まあ、私たち実行委員長と副実行委員長女性で、女性が生き生きと輝ける、それと人と人をつなぐ、私たちはそういう役割をではないかという思いを持って頑張っています。
今年のお祭りの総合司会は市内の男子高校生がなさるということで、はい、地域の方のつながりも強いんですけれども、はい、なんかメンバーの皆さんの思いが本当に熱くて、今年はスタッフ T シャツも赤に新調されたということで、はい、とても楽しみなんですけれども、はい、続いて佐々木さん、はい、今年のサンマ祭り、具体的にどんな内容なんでしょうか？
まずはですね、ゴスペルさんが歌ってスタートいたします。調布ワゴスネーションという、この調布サンマ祭りのために結成されたチームなんです。それと、魔石芸能社のサメゾンビさんっていう二人の漫才コンビが今年初めてやってくれます。滝田くんと拓郎くんの二人で、この滝田くんは調布出身です。それと、トリックマスター、ソラさんのマジックショーなんですね。このトリックマスターのソラさんというのは、2018年、港気仙沼大使に就任なさってて、子供たちが楽しめる参加型のマジックショーを昨年は見せてくれたので、また今年はどうか、楽しみにしております。
それから今年からは子供コーナーもあるということなんですが、はい、どんな内容なんでしょうか？
はい、輪投げコーナーがありまして、また20代の若者が子供たちのために200円で5回あと楽しい景品もついております。それをやろうと思っています。あと子供のサンマ焼き体験というそういう1台そういう台も作ろうと思っております。
なかなかお家で炭火で焼くという体験をお子さんはできないと思います。これはいい体験だと思います。お子さんも飽きずに楽しめそうですね。では具体的に当日サンマの炭火焼きを食べるにはどうしたらいいんでしょうか？
はい、まずですね、チケットを販売しておりまして、10時に600尾のチケット、12時に400尾のチケットをまずは売ります。そういたしまして、10時のチケットで11時に、引き渡しですね。12時のチケットで1時から、400尾引き渡しとなります。そのように 1尾300円で、はいはい、お渡ししております。
限定1000尾ということなので、はい、もう食べたいという方はお早めにお越しください、はい、それからサンマには大分のカボスもついてくるということで、はい、まあ、その他にも物販もあるそうなんですが、どんな内容でしょうか？
これも気仙沼の方からですね、選び抜かれましたお醤油ですとか、その希望のね、飲むヨーグルト千葉さんの、はい、それですとか多数揃えておりまして、甘いものも今年は、揃えております。それと初めて今年その、大分のカボスもネットに入れて売ってみようかなと思っております。どうぞ皆さんに、はい、たくさん買いに来てください。
サンマを食べた方だけでなく、大分のカボスというのは自分で手に入れることもできるということなんですね、はいはい。調布サンマ祭りは9月29日の土曜日、こちらの市役所の前の広場で午前10時から午後3時まで開かれています。はい、安住さん、市役所前のここの前庭は屋根がないのでお天気が心配なんですが、そうですね、まあ、天気予報では土曜日は曇りということですが、はい、今日のような雨の場合はどうなりますでしょうか？は
い、今だいぶ小降りになっているので、今のこの降りぐらいだったらやるかどうかは朝8時ぐらいに決断します。それでやるとなった場合はもうそのままハッシュタグなどで発表しますが、中止もすべてSNS でハッシュタグつけて発表します。ただ私たち雨に降られたことはないので晴れます
とても心強いお言葉なんですけれども、
いい、う
ん、開催案の詳しい内容はですね、 Facebook の調布サンマ祭り2018、こちらは調布が漢字でサンマがひらがな、祭りは送り仮名をつけない祭り一文字ですね、それに数字の2018、 ツイッター、インスタグラムではハッシュタグをつけて調布さんま祭りでご検索ください。では最後にあすみさん、
はい、
自己委員長というお立場からも含めてラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ありがとうございます。秋はサンマと芸術の秋ですよね。はい、それもありましてですね、ぜひ調布のサンマ祭りとして311を忘れない、そして人と人をつないでいく取り組みを女性が中心となって続けていく、またオリンピックには2020年には2020日役の目標として私たち頑張っておりますので、どうぞ調布の皆様応援よろしくお願いいたします。
初見さん、そして佐々木さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
今日は今週の土曜日29日に調布市役所の前の広場で行われます調布さんま祭りについてお伝えしました。
はい、さっちゃんありがとうございました。
ありがとうござい
ました。松見さん、佐々木さんがすごくパワフル で楽しいことが起こるんだぞっていう感じで紹介をしてくださったので、あ、行ったら絶対楽しめるんだなという感じが伝わってきました。以上、9月29日に行われます調布さんま祭りについてさっちゃんこと岡本幸子さんが伝えてくれました街角レポートでした。